さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は、祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、殺します。しかし、人の子は三日後によみがえります。今日はですね、福音の喜びに生きるという説教題をつけました。聖書朗読をお聞きになってお気づきかと思いますが、今日の箇所は、イエス様の十字架と復活のことが言われています。後ほど詳しく触れますけれども、まさに福音の中心がここには記されています。福音というのは良き知らせですね。ご一緒に福音の素晴らしさに気づかされ、その福音を与えられた喜びに生かされたいと願っています。今日の箇所は、イエス様が弟子たちに受難予告をしたことが記されています。つまり、ご自分が十字架にかかることになるということを、予告をした記事であります。ちなみにこれまでイエス様は二度ほど弟子たちに受難予告をしてこられました。そして今日の箇所が三度目になります。前の二回を簡単に振り返っておきますが、一度目の受難予告は八章の31節でありました。それはペテロがイエス様のことをあなたはキリストですと告白した直後のことでした。ペテロはイエス様こそが待ち望んでいた救い主であると告白をし、イエス様もその告白をお受けになりました。このキリスト告白から新たな教えが語られるようになりまして、それがイエス様の受難でした。8章の31節には次のようにあります。それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。というのが8章31節。イエス様は、メシアは苦しみを受けることになるということを語られます。これは旧約聖書でも予言されていたことでありましたが、この当時、イエス様が言っておられた当時のメシア理解、メシア像とは、かけ離れていたため、弟子たちも戸惑ったことが8章32節以降記されています。ちなみに当時のメシア理解というのは、自分たちが受けているローマ帝国からの圧政、そこから救い出してくれる。そういうメシアが待ち望まれていました。つまり強いメシア。ダビデ王のように強いメシアが期待されていました。しかし、イエス様の口から発せられたメシアというのは、苦難を受けることになる。そういうメシアであり、自分たちの期待とは全く違うものでありました。それゆえに弟子たちは戸惑い、イエス様の言葉の意味も理解できずにいました。その後、9章の31節を見ますと、2度目の受難予告。イエス様は弟子たちに次のように言っておられました。人の子は人々の手に引き渡され殺される。しかし殺されて3日後によみがえる。このように1度目と同じように言っておられたわけですが、9章の32節を見ますと、弟子たちはこの言葉が理解できなかったとあります。この後で様々な教えが語られたわけでありますが、今日の箇所は3度目の受難予告が記されています。まず32節お読みしますと、さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。 イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び12人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ここには、イエス様一行がエルサレムへ向かっていることが記されています。そしてその途上でイエス様が先頭に立って進んでいかれたとあります。その様子を見た弟子たちは驚き、弟子たち以外でイエス様に従っていた人たちは、恐れたとあります。なぜ弟子たちが驚き、他の人たちが恐れたのか、その理由は書かれていません。覚悟を決められたイエス様の姿が勇ましく見えたのか、もしくは危機迫るご様子があったのか、はっきりしたことはわかりませんが、これまでとは違うお姿であったのだと想像することができます。そんな中で、イエス様は再び12人を呼び寄せられて、ご自分の身に起ころうとしていることを話し始められます。先ほどから申し上げているように3度目の受難予告であります。33節と34節。ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は、祭司長たちは立法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち、殺します。しかし人の子は3日後によみがえります。先ほど、これまでの2度の受難予告の箇所を読みましたが、これまでとは違って、非常にさらに具体的に述べられていることがわかります。まずイエス様は、私たちはエルサレムに登っていきますと言われ、旅の目的地がエルサレムであることを言われます。そしてそこで起こることをお語りになるわけですが、ここでも具体的です。まずイエス様はいつものようにご自分のことを人の子という表現を使いつつ、次のように言われました。人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡されますと。で、この引き渡されるという動詞は、受け身形で書かれていまして、イエス様は何者かの手によって祭司長たちや立法学者たちに引き渡されることが言われています。ここではまだ弟子たちの中から裏切り者が出るとか、そういう話はなさらずに、ご自分が祭司長たちや立法学者たちに引き渡されることをお告げになります。そしてその彼らが何をするのかといえば、彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡しますと。彼ら、つまり祭司長たちや立法学者たちがイエス様を死刑に定め、異邦人に引き渡すとイエス様は言われました。これまで一度目の受難予告で、祭司長たちや立法学者たちに捨てられ殺されということは言われましたが、その次の段階である異邦人に引き渡すとここで言われました。異邦人に引き渡すというのは、このイエス様の時代で申し上げますと、ローマ帝国を指していまして、つまりローマ帝国に引き渡すことを言われたわけです。そして34節では、その異邦人がイエス様をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺すと、あります。実際、ここで言われていることはすべてこの後で起こります。書かれている順序は少し前後しますけれども、イエス様はあざけられ、唾をかけられ、鞭で打たれ、十字架で殺されました。しかし、そこで終わることはありません。これまで、二度の受難予告でもそうでしたが、ここでもイエス様はご自分が蘇られることについて言われます。しかし、人の子は三日後に蘇ります。決して死で終わることなく、蘇りがあることを弟子たちに教えになります。 ここでイエス様が弟子たちに予告されたことは、短い言葉で申し上げれば、十字架と復活であります。イエス様の十字架と復活。このマルコの福音書でこの場面では十字架という言葉は登場しませんが、ローマ帝国によって殺されるということは十字架刑が暗に示されています。また、実はこの並行記事、同じ出来事を書いたマタイの福音書では、イエス様は十字架という言葉を使っておられます。つまりここでイエス様が告げられたことは十字架と復活と言えるわけです。そしてこのイエス様の十字架と復活こそ福音の中心です。第一コリントの15章ではパウロがですね、コリントの教会の人たちに向けて福音について語っています。それが15章ですけれども、そこでパウロが伝えている内容というのはまさにイエス様の十字架と復活のことでした。それこそが福音であり、大切なこととして伝えたんだとパウロは言いました。ではなぜイエス様の十字架と復活が福音なのでしょうか。そもそもイエス様は何のために十字架にかかるのかといえば、これまでも繰り返し申し上げ確認してきたことですが、私たち人間の罪のためでありました。創世記を読みますと、私たち人間が神の形として創造され、神と共に歩むように作られたことが記されています。しかし最初に作られたアダムとエバは、神の命令を破ることを決断し、神から離れて生きるということを決断しました。もともと神のそば近くを生きるように作られたにもかかわらず、神から離れ、自分を中心にして生きることを決断したわけであります。つまり、自己中心に歩むということを決めました。神様はアダムに対して、木の実を食べないように命じたのですが、その時に、もし食べたならば、必ず死ぬと、そう言われました。それはやがての肉体の死もそうですが、何よりも神様の前に、霊的に死ぬことを意味していました。聖書の観点では、肉体的に生きていても、神から離れて生きている人間は、霊的に死んでいるということになります。その霊的に死んだ状態である人間は、神から離れ自分がやりたいように生きるようになりました。それが、ノアの洪水やバベルの塔であり、ソドムとゴモラに象徴されていました。聖書は、神から離れて生きた最後は滅びである。神の裁きが待っていると教えます。その滅びから、神の裁きから、神の怒りから、救われるよう聖書は私たちに語りかけています。それこそが聖書が教える救いです。クリスチャンになったら金持ちになるとか、人生ずっと安泰、そういうことではないわけですね。あくまでも聖書が教える救いは、神の怒りからの救いであります。もちろんその結果、神様との関係の回復によって、平安が与えられるということはありますけれども、人生安泰、この後何も心配なことは起こらないということではもちろんないわけであります。神から離れてきた人生を悔い改め、神のもとに帰る。人間本来の生き方、神と共に生きる人生を取り戻すようにと教えています。しかし罪を犯した私たち人間は、聖なる神様に勝手に近づくことはできません。もう私たちと神様との間には越えようのない断絶があるのです。その断絶、溝を埋めるためと言いましょうか。橋の役割のようにして、イエス様がこの地上に使わされました。イエス様は神と人の仲介者としてこの地上に来られました。イエス様は人間がおできにならなかった神の律法を完璧に守られ、神様の義を 獲得されました。そして私たち人間の罪をすべて背負われて十字架にかかられたわけであります。神様は私たち人間の罪に対して怒っておられるわけですが、その怒りを十字架のイエス様にすべて下されたわけです。私たちが受けることになる神様から見捨てられるという最終的な裁きをイエス様が十字架上で身代わりとして受けてくださいました。イエス様は十字架において私たちと一体化する一つになることを引き受けてくださって、私たちが受けるべき報いとしての裁きを身代わりになって耐え忍ばれました。つまり私たちを責め立てていた違反の記録の数々は、まあ、罪の帳簿と言いましょうか。その数々は十字架に釘付けにされたのです。このことによって私たちに罪の許しの道が開かれたのです。それは罪のないイエス様が罪人である私たちの身代わりに死なれたからです。身代わりに私たちが受けるべき神の裁きをお受けになってくださった。ただ、誤解を恐れずに申し上げますと、この十字架だけでは不十分であるとも言えます。それは、イエス様は私たちの罪を背負ったがゆえに十字架で死なれたわけでありますが、その死は罪がイエス様を死へと追いやったと言えるからであります。イエス様は十字架上で罪人となられて、罪からの報酬、罪の報酬は死ですとありますけれども、まさに罪を背負って死なれた。ただ死んだだけでは、犠牲で終わってしまう。ある意味において罪が勝ったままのような状態になってしまう。しかし、ただの犠牲で終わることなく、イエス様は3日目に蘇られました。復活された。ご自分を死へと追いやった罪に勝利し、死に勝利し、蘇られたのです。そこに、真の勝利があります。十字架の死だけではなく、復活、蘇られてこそ、本当の勝利があるのです。その意味において、十字架だけでは福音ではなく、十字架と復活があってこそ福音なのです。まあ、多くの人は十字架までは受け入れられてもですね、人が死人が蘇るなんてことは、口頭無形と言いましょうか。そんなこと誰が信じるんじゃいと。まあ、時々インターネットなんか見てもそんなことが書いてありますけれども、だから弟子たちの心の中で蘇ったんですとかですね、好き勝手なことを言う人たちいますけれども、それじゃ意味がないんですね。実際に死から蘇ってこそ、罪と死に対する勝利があり、十字架の本当の意味があるわけであります。イエス様が私たちの罪のために死なれ、身代わりとなってくださった。しかもその死から復活され、新しい命に生きられた。そしてこのイエス様を信じるならば、私たちもこのイエス様と一つにされ、永遠の命が与えられるというのが、新しい命が与えられるというのが聖書の教えであり、福音です。功績によるのではない、行いによるのではない、信仰による救いを聖書は教えます。この点において、私たちは徹底して受け身であり、恵みをいただく器に過ぎないとも言えます。努力をして、救いを勝ち取るということでは、ないわけですね。ただこの恵みを本当に私たちは感謝を持って受け取ることであります。しかしこの福音が私たちを作り変えるのです。自己中心的に生きてきた人生を改め、神中心に生きる人生に変えられます。人生の動機と生き方を変える力が福音にはあります。ある人はものすごい変化を一瞬で遂げるでしょうし、ある人はだんだんゆっくりと変化していく。まあ、その変化を私たちは聖化というふうに呼ぶわけでありますが、聖なるものとされていく。イエス様に似たものとされていく。その変化を救われた後私たちは経験するわけであります。その変化のスピードは人それぞれでありますが、福音こそが私たちを作り変え、生きる意味を変え、 私たちに喜びをもたらすのです。今日最後に注目したいのは33節の冒頭でイエス様が次のように言われた言葉であります。イエス様は33節でご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきますと、そのように言われました。イエス様はこのように言われてから、先ほどの受難と復活について、十字架と蘇りについて語られました。このご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきますという言葉、ここからわかることは、イエス様は自発的にエルサレムに向かわれたということですね。誰かに強いられたのではなく、ご自分からエルサレムに向かっておられます。その目的は神殿での礼拝ではなく十字架であったわけです。しかもご自分のためではなく、私たちのための十字架です。身代わりとして十字架にかかられるために、イエス様は自らエルサレムに登っていかれました。これから起こることをすべてご存知の上で、その上でイエス様は十字架に向かったわけですね。知らなくてですね、行ったらエルサレムではめられて十字架にかけられたとか、そういう話ではないわけですね。もうすべて自分に起こること、弟子に裏切られ、祭司長たちに渡され、死刑に定められ、異邦人からはあざけられ、唾かけられ、鞭で打たれ、それをすべてイエス様もこれから起こるって分かった上で、ご自分の足でエルサレムに向かっている。私たちそれが分かっててわざわざ行くでしょうかね。自分のことをいじめるって分かっている友達のところにわざわざ出向いて行って行く、ある意味においていじめられに行くみたいな。もちろんイエス様のケースは、それが神の御心であり、そのためにイエス様はこの地上に来られたわけです。しかし、私たちはそのことを当然のこととして簡単に受け止めて良いのでしょうか。私たちはこのイエス様の十字架の恵みにさらに目が開かれる必要があるのではないでしょうか。繰り返しますが、イエス様はご自分の意思で十字架に向かっておられます。その目的は罪人である私たちを救うため、しかも簡単に決断されたのではなく、できれば十字架を避けたいという思いをゲッセマネの園で神様、イエス様は持っておられたわけですよね。できればこの杯を取り去ってくださいと。それでもなお祈りつつ、最後には神の御心に従う決断をされ、十字架へと向かわれました。イエス様も神様からの裁きを受けるということの恐ろしいわけですよね。そしてその恐ろしさを一番よく知っているのは、本当に深い交わりを持っていたイエス様しか神様の裁きの恐ろしさを知らないとも言えます。私たち神様の裁きを、ある意味想像の世界で恐ろしいと思ったりしますけれども、時に非常に簡単に、神に裁かれるかもしれないとかって私たち口にしたりしますけれども、それは本当の意味での恐ろしさを知らないから言えるわけですね。でもイエス様だけは神様から見捨てられるというその裁きの恐ろしさをご存知であった。だからこそ、その杯をできれば取り去ってほしい。しかし、御心に生きられた。ではなぜここまでのことをイエス様は私たちのためにしてくださったのか。ここで気づかされることはまさに愛であるわけですね。私たちへの神の愛であり、イエス・キリストにある神の愛。私たちが勝手に神様から離れていったにもかかわらず、神様の方で救いをご用意くださり、 イエス様を用いて私たちを救ってくださる。イエス様は、聖書は、この救いにこそ、イエス様の十字架にこそ、愛があると、神の愛があると教えます。例えば、ローマ書の五章八節には次のようにあります。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。この箇所には、キリストが私たちのために死なれたことによって、神が私たちに対する愛を明らかにしておられるとあります。神様の愛は十字架に表されている。そしてこの愛は、私たちに変わらずに注がれていて、この愛に私たちは生かされ、守られている。同じローマ書の8章31節から39節にはとても大切なことが書かれています。全部読むと長くなってしまうので、8章38節と39節だけをお読みしますが、開くの大変な方というか、修法の今日の今週の御言葉にありますので、そちらをご覧いただければと思いますが、ローマ書の8章38、39節には次のようにあって、ここにはパウロの確信が記されています。私はこう確信しています。死も命も御使いたちも支配者たちも、今あるものも後に来るものも、力あるものも高いところにあるものも、深いところにあるものも、その他どんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません、と。パウロはこう確信しているわけですね。ここにはいかなるものも、どれだけ力があると思われているものでも、どんなものも私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできない。パウロが持っている確信であり、そして私たちも同じように持つことができる確信です。私たちは完全な神の愛によって守られていて、何者もこの神の愛から私たちを引き離すことはできない。このことを心から信じ受け入れ感謝し、神様を賛美しておられるでしょうか。私たちは自分の力で何とか信仰を保つのではなくて、この圧倒的な十字架に表されている神様のご愛によって守られている。以前も申し上げましたけれども、救いというのは神様から始まって、世界のもといの置かれる前から、つまり創造の前から、私たちは神の恵みによって選ばれていたと聖書は語ります。理由なんてわからないです。ですから、いや、私は最初から選ばれていたんですなんていう、高慢になることなどできない。理由がわからないんですから。しかも理由がわかったところで私たちがしていることを考えたらですね、選ばれるにふさわしい理由なんてこうない。その救いを与えてくださった神様は、最後まで愛を持って守り、導いてくださる。その約束があるわけです。何の良きものもない私たちが神様の憐れみによって救い出され、今も神様の愛によって最後まで永遠に守られ続ける。これぞ聖書の福音であります。この福音をしっかりと受け止めたい。洗礼を受けていてもですね、時にいろいろ分からなくなっちゃったり、いろんな辛いことがあったりすると、福音を疑ってしまったり、イエス様を疑ってしまったりなんてことがあり得るわけですね。その点において私たちは、救われてもなおこの福音というものをしっかりとこう受け止めていく必要があります。そしてこの福音を喜び、この福音によって生かされたい。十字架の死と復活なんていうのは洗礼を受ける前に学んで、それを信じたらあとはどうでもいいとか、そういう話ではなくて、いつでもここが大切なんですね。救われてもなお、自分をがんじがらめにする立法主義から解放され、神の愛に生かされる、福音に生かされる私たちでありたいと願います。 ご覧なさい。私たちはエルサレムに登っていきますと、イエス様は言われたわけですが、私たちのためにご自身を自ら捧げてくださったイエス様が、私たち共に歩んでくださることを感謝しつつ、この後で共に聖餐の恵みに預かりたいと思います。ひととき語られたことを覚えて、黙祷をいたしましょう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエスキリストの父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。改めてイエス様が語られた受難予告を共に聞いてまいりましたけれども、本当にイエス様がすべてのことをご存知の上で十字架へと向かってくださり、私たちの罪を背負い十字架の死を受けられ、しかしただ死なれただけでなく、蘇られたことを覚えて心から感謝をいたします。私たちはその罪と死に勝利されたイエス様と一つにされて、永遠の命が与えられていることもありがとうございます。私たちは神様の愛をいただき、今もその神様の愛によって守られ、その愛から私たちを引き離すことは何者もできないということ、その確信が与えられていることをありがとうございます。いよいよ私たちが、本当に神様の愛をしっかりと受け止めて、福音の喜びに生き続けることができますように助けを与えてください。時に様々なことにあって私たちは信仰がなくなってしまうかのような、本当にどん底に落とされるようなこともありますけれども、もう一度十字架を見つめ、復活を見つめ、イエス様を見つつ、キリスト所信の歩みをたどり続けることができますように助けを与えていてください。福音に心から感謝し、イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。